マタイの福音書4章1節から4節。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。はいの水曜日、アッシュウェンズデーから、レントの40日が始まりました。レントが40日であるのは、イエス様がヨハネからバプテスマを受けた後、40日の間、荒野で断食された。そのことから来ています。その40日の最後の日に、試みる者がやってきて、イエス様を誘惑しました。マタイの福音書には、三つの誘惑が書かれています。イエス様を襲った三つの誘惑、それぞれ別々のものなんですが、その背後には、共通したものがあります。今日はそのことから私たちにもやってくる誘惑にどう対処したらいいのか、そのことを学んでみたいと思います。イエス様が受けた誘惑を見て、まずわかることは、誘惑は誰にでもやってくるということです。イエス様はバプテスマを受けられたとき、聖霊をもお受けになりました。それはイエス様に与えられたメシア、救い主としての任命の油注ぎでした。また父なる神様はイエス様に声をかけられて、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言われました。イエス様が神の御子であることを証ししてくださったのです。聖霊に満たされた神の御子であるイエス様。しかも40日の断食を経て霊的に最も高められた状態のそのイエス様にも誘惑がやってきました。で、私たちは立派なクリスチャンを見ると、あんなに敬虔で信仰の強い人だったらどんな誘惑も寄りつかないだろうと思うことがあります。けれどもこの世にあっては誰一人どんな誘惑も受けない人はありません。むしろ神様に近づけば近づくほど襲いかかってくる誘惑は強くなり巧みなものになるのかもしれません。多くの人々に良い影響を与えている人がいたら、その人一人を罠にかけて罪を犯させれば、それによってその人に従ってくる、あるいはその人に影響を与えられている何百人何千人という人たちを一度につまずかせることができ、多くの人を信仰から引き離すことができるからです。また私たちも困難があるときには身を慎んで神様に頼ろうとします。でも物事が順調に進んで何もかもうまくいき、ああ私は祝福されているんだ、心に満足を味わうときに、かえって思わぬ落とし穴に落ち込んでしまうことがあります。聖書は言っています。悪魔に機会を与えないようにしなさい。また同じ手紙の中に、機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。そうあります。誘惑する者は、機会を狙っています。私たちは、それに勝るものを持っていなければならないのです。自分の頭の上を鳥が飛ぶのは誰も避けられません。そのように誘惑は誰にもやってくるでしょう。けれどもある人が言いました。鳥が頭の上を飛ぶのは避けられない。しかし鳥が頭に巣を作らないようにすることはできる。頭に巣を作らないようにするのには、ただ用心深ければ賢ければできるというものではありません。 人間の知恵は巧妙な誘惑には力がありませんし、それ以上のもの、神様からの知恵、神様の力が必要なんです。どのように誘惑に勝つかについては最後にお話しすることにして、まずはイエス様への誘惑がどんなものであったか、その背後にある誘惑の本質的なものをまず見ておきたいと思います。で、誘惑と言いますと、私たちを犯罪や不道徳なことに引っ張り込む、そういうものと考えがちです。確かに最終的にはそうなんでしょうけれども、最初誘惑がやってくるときにはね、私たちにとって、あ、これは大事なものだ、必要なものだ。うん、こうすればもっと物事をよりよく運ぶことができる。そういうことのためのアドバイス、良い提案のように見えるものなんです。イエス様が受けた第一の誘惑は、石をパンに変えて空腹を満たせばどうでしょうかという提案でした。40日間の断食をなさって空腹のイエス様を気遣っているようにも聞こえる言葉です。第二の誘惑は、神殿のてっぺんから飛び降りてみなさい。天使が守ってくれますから大丈夫ですよ。というもので、イエス様に安全を保証し、励ましているような響きがあります。第三の誘惑は、イエス様が救い主としての使命を果たすのに、喜んで協力しますよ。という誘いかけですね。でも条件がありました。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。取引なんですけれども、この取引は、あなたが世の救い主になりたいんだったら、世と手を組まなくてはいけませんよ。私は喜んで協力しますよ。それによってこの世をあなたと私のものにして、ウィンウィンのディールを結ぼうではありませんか。こういうものだったのです。誘惑は私たちにもこれはぜひ必要だというふうにして説得してきます。こうすればもっとうまくでき、あなたは必ず成功しますよという一見親切そうなアドバイスとしてやってくることがあります。しかし、そうした誘惑に乗ってしまうことによって、私たちは人々に神様の救いを届けるという一番大切な使命を果たせなくなってしまうことがあるのです。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。この言葉の背後には、こんな意味が隠されているように思います。あなたはこれから、神の言葉を伝えようとしている。でも世の中にはその日食べるものも十分にない飢えた人々で満ちているではないか。まず彼らにパンを与えるのがあなたの仕事ではないのか。それに神様の言葉を求める人なんてほんのわずかだ。あなたがどんなことを語っても人は耳を傾けないだろう。けれどもパンを与えてごらん。人々は皆あなたの後をついてくるようになる。しかしイエス様はパンを与える前に神の言葉を与えなければならない。そうおっしゃってこの誘惑を退けたのです。もちろんイエス様は飢えた人が空腹のままで良いとされたのではありません。イエス様は飢えた人々に実際にパンをお与えになりました。初代教会も貧しい人々のために食事会をいたしました。教会はずっと人々にパンを与える務めに励んできたのです。世界規模で見たとき、死亡原因の第一位は、癌でも心臓病でもなく、飢餓、飢えです。で、5歳の誕生日を迎えずに、慢性的な栄養失調で亡くなっていく子供が年間1000万人近くいます。豊かなアメリカにいると信じられないかもしれませんが、世界人口の70億のうち10億人、つまり 7人に1人あるいは8人に1人が飢餓で苦しんでいるというのです。この地球にはそうした人々を養う食べ物がないんでしょうか。いいえ、十分な食べ物があるのです。ただそれが偏っていて必要な人に届けられないだけなのです。アメリカではグロッサリーストアが一つの町に何軒もあります。そこにはその町の人々の胃袋を満たして余りあるほどの食料があります。グロッサリーストアは販売期限が切れます食べ物あるいは薬を処分します。一軒のグロッサリーストアが処分するものだけでも飢餓に苦しみ薬すらない小さな村全体を救うことができると言われています。また飢餓を引き起こしている最大の原因は戦争なんです。田畑が荒らされてそこで作物を作れない。救援物資は十分にあったとしても戦闘区域に住む人々に届けられないのです。だから飢餓が解決しない。そうした矛盾の解決に取り組んできたのは神の言葉を聞いて信じて生まれ変わってその神の言葉によって生かされているクリスチャンたちです。神様の言葉が述べ伝えられるときにそれはパンの問題も解決する力になります。ですから教会はいつの時代も宣教を強調しそれを第一にしてきました。私たちはギャンブルに手を出したり悪い遊びをしたりしないでしょう。真面目に働きよく勉強し健全な趣味を楽しんでいます。必要のある人々への奉仕にも一生懸命です。しかしそうした良いことが神様の言葉を聞きそれを伝えるという一番良いこと忘れさせ妨げてしまうならそれらは誘惑になってしまいます。そうした誘惑を退け第一のものを第一にするときに私たちの生活もまたこの社会も調和の取れたものになる。私はそう信じております。さて最後に今日の箇所から誘惑を退ける方法を学びましょう。イエス様は石をパンに変えてごらんなさいとの誘惑に対して人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあると言われました。ここから飛び降りてみなさい。第二番目の誘惑ですがこれにはあなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。そうお答えになりました。三番目の誘惑。もしひれ伏して私を拝むならこれをすべてあなたにあげよう。これに対しては下がれサタン。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ仕えなさい。と書いてある。そう言われてきっぱりとそれを退けられました。イエス様のお答えのどれもが、と書いてあるで終わっていますね。と書いてある。どこに書いてあるんですか？聖書です。第一の誘惑への答えは、申命記の8章3節にあります。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかった、マナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなた方に分からせるためであった。イエス様はこの引用によって、聖書に書かれている一つ一つの言葉は、神様の口から出たもので、人を生かすものであるということをおっしゃいました。神の口から出たものということで皆さん思い起こすのは創世記2章7節ですね。神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなったとあります。 神様の口から出た命の息吹が人に命を与え、人を生かしました。そのように神の言葉は、神様の口から出て私たちを新しく生まれ変わらせ、その命を養う命の言葉なんです。ペテロ第一の1章23節、あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きた、いつまでも残る神の言葉によるのです、とあります。同じ手紙の2章2節には、生まれたばかりの血の御子のように、純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです、とあります。皆さん、聖書が尊ばれるのは、古くから伝わる書物で、今世界中で最もよく読まれているものだからではありません。それは神様の口から出た神の言葉だからです。聖書が神の口から出たものであることは、テモテ第2の3章15節16節に書かれています。また、自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益です。この箇所に神の霊感によると書いてあるんですが、これは元の言葉で神様の口から出たものということです。神の口から出たもの。聖書の言葉一つ一つは神の口から出た神の言葉、命の言葉だとはっきりと教えられています。神の言葉は難行苦行を経て悟りを開いてやっと聞こえてくる、そんなものではありません。どこか遠くにあって私たちがそれを探し求めなければならないというのではありません。私たちの身近にあるんです。神の言葉は一冊の書物になって、誰もが手にすることができるものとなっています。イエス様が引用された御言葉も、ユダヤ人の子供だったら誰でも幼い頃、両親によって教えられ、また街道で何度も耳にし、暗唱していたものばかりでした。誰もがよく知っている基本的な聖書の言葉、それが分かれば私たちは自分の心を守り、やってくる誘惑に打ち勝つことができます。私たちは自分の知恵で誘惑を退けることができるほど賢くはありません。自分の力で誘惑に勝てるほど強くはありません。しかし、神様の言葉によってならできるのです。神様の言葉には命があります。力があります。私たちに本当の知恵を与えます。なる人の聖書の扉にこんな風に書いてありました。これを守れ。これがあなたを守る。聖書に親しむこと。それを心に蓄えること。そうした日々の積み重ねが誘惑を退ける力になります。失望や不信仰、これも誘惑でしょうね。また具体的な様々な問題がやってくる、そういうことで私たちが神様に頼らなくなってしまう。そうした誘惑からも神の言葉によってそれらを退け、それを乗り越えることができます。この週も神様の言葉に生かされ、神様の言葉で勝利する。そうした一日一日を歩めるよう、ご一緒に祈りましょう。父なる神様、私たちはパンだけで生きている存在ではありません。私たちを生かすものは、あなたの口から出る御言葉です。命の糧、神の言葉を日々に求めます。またイエス様が神の言葉に聞くことを、なくてならぬもの と教えてくださったように、御言葉に聞きます。御言葉を魂のうちに蓄えます。御言葉によって勝利する日々を私たちに与えてください。イエス、キリストのお名前で祈ります。アーメン。